Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第49回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマはサラダスピナーありがとうです。はい、いきなりお礼をしちゃいましたけれども、今日は久しぶりの一人会でして、サラダの話をしたいなと思っています。皆さんサラダ食べてるでしょうか？私はですね、本当に家で食べるサラダのクオリティが著しく低いということをね、これまでもポッドキャスト版の味な副音声でもお話ししてきたんですけれども、本当にね、3日お風呂に入ってない人の頭みたいにベチャってなっちゃうんですよ、仕上がりが。でこれどうしたもんかなと思ったんですけど、私ついに最終兵器購入いたしました。サラダスピナーお迎えしたんです。いやー、本当私ね、自分自身が料理苦手なんで、あんまりこう道具に頼るのはドーピングというか、自分の技術が追いついてってないのに、こう道具ばっかり課金してなんか料理うまくなったみたいな風な気になるのが本当に沼なんじゃないかな、危ないんじゃないかなと怯えていたんですけど、まあバルミューダのトースターとかね、ストーブとか土鍋とかね買っちゃってるんですけどね。ただ一応バーミックスとか、あとホットクックみたいなの結構我慢してたんですよね。あと泡立て器とかもね、電動のやつ持ってないし。でね、なぜかそのサラダスピナーも自分の中でもっと自分の調理技術がまともになんないと買っちゃいけないものの一つに指定してたんですけれども、最近少し料理ができるようになってきた感じもあって、ついに買ってしまおうと決意したんですが、いや本当ね、買い渋ってる人いたらマジで今すぐ買ってほしい。本当私はなんで今まで手を出さなかった、なんで今まで見て見ぬふりをしてきた、その時間何だったのっていうくらいサラダ美味しくなりました。もう本当に3日お風呂に入ってない人の頭から散髪したてのキューティクルくるくるのあのツヤツヤサラダになりました。本当にね、全ては水気のコントロールなんだなと思いました。ちゃんと葉っぱに水を吸わせてから、それをスピナーの遠心力でぶっ飛ばしてシャキッとさせるっていうね、もう見違えるほど野菜がうまい、それに日々感動しております。もうこれは買ってよかった調理器具ベスト3に入るなと思っていて、今のところブンブンチョッパー、小さいまな板、そしてサラダスピナーだなっていう風に思ってるんですけれどもね、まあ、場所は取るんですけど、正直うまい野菜のためなら小部屋の一つや二つ用意してあげようじゃないかという話ですよ。というわけで今日は好きなサラダのね話をしていきたいなというふうに思うんですが、今ね本当にサラダ屋さんもすごい増えたじゃないですか。で私もね結構こう食べ過ぎたなっていう次の日とかは、今日はもうサラダデーだみたいな感じで、こう自分にスーパーモデルを憑依させてストイックに行こうみたいな感じで、もうアヒポキサラダだけとかメキシカンサラダ的なやつだけとか食べてね、で食べ終えた直後はね、あ結構これ全然満足度が高いし、もう普通にお腹いっぱいだなみたいな感じなんですけど、もう30分後にはちょっと目を離したら冷凍のピザをねもう解凍し始めてるというね、本当に情けない話なんですけれども、まあでもサラダって結構感動しますよね。なんか全然そのメインを食ってかかるくらいの存在というか、本当サブキャラじゃないよなっていう風に私は思ってるんですけど、こうサラダっていうものがこう自分の中でアップデートした瞬間みたいなのがあって、まあ皆さんにもあるかもしれないんですけど、私は結構決定的だったのが小学生の時に食べたほうれん草サラダです。いや、ほうれん草っておひたしとかで食べるものだと思ってたんですよね、それまで。ただその東京に小学生の時に引っ越してきてから、都立大学にアメリカンクラブハウスっていう1979年誕生の老舗レストランがありまして、すごいスペアリブが人気なんですけれども、そこに家族でね行きまして、そしたらほうれん草のサラダがありまして、でね食べた時にね、 何これ味濃って、もう初めてお抹茶飲んだ時みたいにもう舌がギラギラギラってこう電気走る感覚になって、しかもなんかね、そのほうれん草にカリカリベーコンとアーモンドのスライスとごまが振ってあって、でドレッシングもちょっと醤油ごま油どれみたいな、もう味覚ドストライクみたいなサラダで、もうピエトロドレッシングが完全に霞んだよねっていう皆さんピエトロドレッシングご存知ですかね。もう私それまでサラダといえばレタスにトマトにキュウリにピエトロドレッシングだったんですけど、今食べたら普通にねピエトロさんピエトロさんの味で愛し懐かしいみたいな感じなんですけど、それが東京に来たらほうれん草で生でしかもめっちゃうまいドレッシングがかかっておられるっていうのがね、もう本当に感動したんですけれども、なんと今日はそんな思い出の味のアメリカンクラブハウスのほうれん草サラダさんスタジオに来ていただいているということで、お呼びしましょう。アメリカンクラブハウスのほうれん草サラダさんです。うわーありがとうございますすごい、なんかお店でしか食べたことがないからあれだけど、しっかりパッケージされたでも生き生きとしたほうれん草サラダが私の我が手元に届いております。ちょっと蓋を開けますね、アメリカンクラブハウスのほうれん草のサラダさん、テイクアウトのお値段レギュラーサイズ950円 L サイズ1800円ということで、はい、こちらはレギュラーになっております。食べていいんですかやった、いただきます。もうドレッシングのごま油の香りがすごいです。いただきます。このみずみずしさ音で伝わりますかね。めちゃめちゃ美味しいですね。やっぱりさすがだわ。もうこれだけで満足みたいな風に思うんですけれどね、まあ、直後にスペアリブ食べるっていう流れになるんですが、あの今ねアメリカンクラブハウスの説明を読んでるんですけれども、改めて読んでみると魅力的ですね。サラダほうれん草がない時代から生のほうれん草でサラダを提供、ほうれん草のえぐみの元であるシュウ酸を消すために下処理とドレッシングに魔法をかけた、どんな魔法っていう感じなんですけど常連様の間ではスペアリブはもちろんだけどこれを食べなきゃ始まらないと必ず注文する方も多い創業から続く定番サラダですね。ちょっと魔法ってどの部分なのか私のあの舌では感じできないんですけれどもね。でもこういう大盛りの味濃いめの葉野菜をこうガシガシ食べる光景ってなんかすごいかっこいいなと私は思っちゃうんですよね。だってあのジブリの風立ちぬでも謎の外国人おじさんがめっちゃ大きい鉢に入った盆栽みたいなクレソンを、もうクレソンマシマシみたいな感じなんですけど、それをワシャワシャワシャって食べるシーンがあってわかりますかね。もうそのクレソンサラダが異様に美味しそうなんですよね。私もね家でクレソンサラダ食べるんですけど、そのね私のクレソンサラダはですね自分の大好きなブゼンボっていううどん屋さんの、あのレシピで作ってるんですけど、クレソンとミョウガを合わせていて、でそこでドレッシングをですねごま油醤油千鳥酢を1対1対1で乳化させてクレソンとミョウガで合えるっていうね感じでやってるんですけど、本当クレソンもねまた美味しいですよね。あと私のすごい感動したサラダもう一個話していいでしょうか。あのタクボっていう恵比寿のイタリアンレストランなんですけど、レタスをですね4分の1にカットした状態だけのものがそのままボンって出てきて、もうレタスのミルフィーユですって言われるんですよね。で手でかじってくださいっていう風に言われてもう完全にウサギ状態なんですけれども、これがもう本当にえっていうくらい美味しくて、もう口に入れた瞬間に落雷が来たみたいな、もうほんと雷が落ちたみたいな感じでバリバリバリっていうねあの風になるんですけれども、なんでもねシェフ拓保さんに言わせてみるとですね、まあ、レタスってもともと水っぽいなっていう風に思ってたんですって。でレタスってサラダの中の葉物として扱われてねちぎって出されることが多いですけれども、そのちぎって食べると全然美味しくないじゃんっていう風に思ってたらしいんですよね。でそれ確か分かるなって思ったんですけれども、でもそこがその常識を疑うスタイルでもうすで でにかっこいいんですけれども、である時にそのシェフの田久保さんがダイエット中でレタスばっか食べてたらしいんですね。でもう本当に家でもう立ったまんま4分の1に切っただけのレタスをこうかじったらしいんですよ。そしたらめっちゃ美味しいやんってことに気づいて、その水っぽいレタスがみずみずしいに変わったらしいんですよ。でこの世紀の大発見っていうね、すごいなっていう風に思いました、その話聞いて。まあね、やっぱほんとそこのね、田久保のお店ではね、レタスのそのお料理はお肉料理の後に来るんですけれども、やっぱお肉の後って酸味とかちょっとした水分みたいなのあると嬉しいじゃないですか。まあ天ぷら屋さんの大根みたいなね。それでもレタスいいじゃんということで、もう葉物のサラダだったら絶対出さないけど、この4分の1カットのだったら完璧じゃんっていう風になってコースの中で出てくるんですけれどもね。まあでもこれがね、やっぱただのレタスじゃないんですよね。ほんとちゃんとこだわられていて、あの生産者さんは黒田さんっていう淡路島で作られてる方のところから届くんですけれども、それ黒田さん歌うまいらしいんですけど、まあマジどうでもいいんですよ、すいません。でその人から直接送っていただいたそのレタスをですね、それがまたすごい甘いんですよね。全然苦味がなくて、もうほんとふくよかな甘みみたいなものがじわーってこうね、感じられるレタスなんですけれども、なんとお客さんに出す30分前から逆算して、こうぬるめのお水で水分を吸わせて、そしたら細胞が開くらしいんですけど、ちゃんと水分を吸ったらその後は中の水分を冷たくしないと美味しくないからって言って、出す直前でレタスを氷水でグッて締めるらしいんですよ。これちょっとね、以前モスバーガーの話もしましたけど、モスバーガー4度って言ってましたけど、ちょっとそれを超えてくるというかね、ぬるめのお水で、吸わせてからキュッと締めるというね、まあちょっとレストランの技かなんていうふうに思うんですけれども、そこにバジルソースと白バルサミコと、あと発酵レモンジャムのドレッシングをこうミルフィーユの隙間にね、こうスススススっていう風にかけていくっていうね、こうかなり手の込んだお料理になっております。いやでも美味しそうですよね、本当に。てか美味しいんですけどちなみに田久保シェフってすごいそういうなんかこう根底を疑って自分なりに革命していくみたいなスタンスで、すごくいろんなお料理開発されていて、バーガーポリスっていうハンバーガー屋さんをですね、これも都立大学にあるんですけれども、やってらっしゃって、そこではね、ハンバーガーにねあえて野菜挟まないんですよ。本当レタスもトマトもアウトみたいな感じにしてて、でそれなんてかっていうと、田久保さんはやっぱお肉の美味しさに全振りしていて、お肉とパンを全力で味わってもらいたいんですよね。でそうなると、そのバーガーにレタスとかトマトとか挟んじゃうと、やっぱ野菜に熱が普通に入っちゃうじゃないですか、ハンバーガーって。それで微妙だよねっていうのもあるし、あと野菜入れるとパンに水分がついてべちょっとなるよねっていう風になるから、もう野菜は使わないっていう風に、野菜は抜いて、その代わり小皿の野菜料理を添えるっていう、もうあえてのね、そういうスタイルを取ってたりして、それがまたクレバーで面白いなっていう風に思うんですけれどもね。それで小皿の、ね、野菜料理がすごい充実してるんですよね。焼きケールとシラスのサラダとかめちゃめちゃ美味しかったりして、私ケールとか菜の花とか芽キャベツもですけど、いわゆる油中って言われる野菜を焼いたものっていうその状態がすごい好きで、油中やっぱ最強なんですよねっていう風に思って、はい。ちなみに春だと焼き菜の花とオレンジのサラダっていうのはすごい美味しくて、それ料理家さんに教えてもらったんですけど、私結構家で作ります。オレンジもね、発色とかちょっと酸っぱめのが良くて、菜の花をしっかりこうフライパンでガッと焼いて、でそれを発色をちぎってあえて、ビネガーとオリーブオイルと塩でいくみたいな感じなんですけどもね、これもめちゃくちゃおすすめでございます。はい、というわけで今日もいろいろ話してきましたけど、サラダね、私好きなサラダもあれば苦手なサラダもあるということで、私すごく苦手なのが、申し訳程度に出てきたランチサラダっていうサラダたちでして、ほんとね、大学生の頃はね、もうランチサラダへの憎しみのあまり眠れない夜もありましたよ。でそのことをね、生まれた時からアルデンテっていう最初に出したエッセイにも書いたりしてるんですけれどもね、ランチ頼むと本当にちっちゃい申し訳程度のサラダ出てくることあるじゃないですか。でそれがね、何の意味があるんだろうって私ずっと思ってたんですけど、逆にね、大人になるとそれに救われることもあったりしてですね、例えばめちゃめちゃこう現地の方がやってる本場な感じのカレー屋さんとか行った時に、こうブワーってこうカレーが並ぶじゃないですか。でその中にね、サラダだけが栄養のなさそうなキャベツサラダにオレンジ色のドレッシングみたいなのをかけたやつとかだったりすると、なんか逆に安心するっていうかね、 だからほっこりするんですよね。なんかそういう効果もあるなみたいなことを思うようになって、昔はねそういうサラダもこうアチャールっていうあのインドのねお惣菜に変えてほしいなとか思ってたんですけど、もう今思わなくなりましたね。本当大人になっていくってこう嫌いなものが減っていくみたいなことなのかなっていう気もしていて、それはそれでねなんか自分らしさが減るみたいな寂しさもありますけれどね。まあそんな感じの味な副音声、サラダだけでもいろいろ話したいことありすぎて終わらないなっていう感じなんですけれども、まあ、サラダのこと考えてたらそもそもサラダってなんだよみたいな感じもしてきて、野菜メインでね基本冷たくてっていう感じかなとか思うけど、でもあったかいのもあるしなとか、てかマカロニサラダとかほとんど野菜入ってなかったりするし、本当何なんだろうねっていう風にね逆にお前はサラダだろっていう感じなのにサラダ名乗ってないみたいなのもあるしね。前にポッドキャスト版で駅弁の会っていうのをやったことあるんですけれども、そちらで紹介したの高原野菜とカツの弁当っていうのありまして、あれもねすっごいサラダなんですけどね、高原野菜としか書いてなかったりするんですよね。まあなんかサラダ考えれば考えるほど謎だなっていう感じで、サラダっていう言葉の語源は一応ポルトガル語のサラダから来ているらしくて、古代ギリシャ時代から野草を摘んで塩を振って食べていたことから塩を意味するサル、塩から来ているそうですということで、まあどっちかっていうとこの野菜っていうよりはその塩とかで食材を味付けするみたいな、なんかそういうところがサラダの本質なのかもしれないですね。では最後に皆さんからいただいた好きな食べ物のメッセージ、今日はご紹介したいなというふうに思います。ラジオネームみみみさん、平野さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。高校生の頃に某テレビ番組で拝見してからすっかり平野さんの言葉選びの虜で、いつもラジオやインスタグラム楽しみにしています。さて私の好きな食べ物ですが、ミスタードーナツのストロベリーリングです。私の小さな頃のおやつはすべて母の手作りで、その中でも素朴な味の何もかかっていないドーナツが大好きでした。小学校に上がってからマクドポテチといった悪魔の食べ物を覚え始めるのですが、母がミスドの箱を持って帰ってきた時の衝撃は今でも忘れられません。箱いっぱいのカラフルなドーナツ、可愛すぎる。私は迷わずピンクのストロベリーリングを選びました。可愛さと素朴な優しさを兼ね備えていて、キラキラで近寄りがたい子が話してみると飾らない面白い子だった時のあの感じです。まんまとしてやられました。あの頃から今も変わらず私のミスドのスタメンはストロベリーリングです。よく周りの人にミスドで一番好きなドーナツを聞くのですが、圧倒的にポンデリング、オールドファッションの二大巨頭なんです。私としてはその論争にストロベリーリングを入れてほしくって、ストロベリーリングを布教してきました。この度はひろのさんをストロベリーリング派閥に引き込むべく投稿させていただいた次第です。もしスタジオにストロベリーリング様がおられましたら、ぜひこぼれ落ちたいちごコーティングを指の腹で集めるところまで存分にストロベリーリングを堪能してください。はい、というわけでもう布教活動のあまりこの熱のこもったメッセージありがとうございますストロベリーリングさん今日来ていただいてるんですね。やったー、うわー、うわー嬉しいよ。こんにちは、はじめまして。超いちごの匂い、あの可愛いいちごの匂いしますね。うわー、すごいね。だってさ、おやつが母の手作りだったところにさ、いきなりミスドがやってきたら確かに結構破壊心だよね。確かにこのピンクめちゃくちゃ可愛いですね。いただきます。うん、かわいい味や。めんこいなほんまに誰ってなっちゃったけどあ、美味しいですね。これ本当にふかふかのイースト生地、あのね前回もドーナツの話でめちゃくちゃ盛り上がってましたけど、ミスドならではのふかふかの生地に本当にいちごミルクみたいなストロベリーコーティングがされてまして、めちゃくちゃ可愛い味ですね。これが一番好きなんだ。まあでもこれ一番に選ぶ人確かにかなりレアかもしれない。でもすごい言われてみて初めて気づいたし、めっちゃ可愛いし、これ 映えるしさ、いけるんじゃない？この今来てるさ、映えドーナツのさ流れでさ、ちょっとストロベリーリングさんもさ、ちょっと紛れ込めるんじゃないですか？どうですかね？ちょっとみんなでストロベリーリングあげてこう、かわいいみたいな感じでね。なんかネイルとかもさ、このピンクに合わせてさ、なんかパステルカラーのとかつけてさ、こう壁でこうやって写真撮ったらめっちゃかわいいっすよ。はい、いやほんとみみみさん、素敵な味覚を教えていただきありがとうございます。また皆さんからも好きな食べ物へのメッセージ募集しておりますので、ぜひお送りください。味な副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回はサラダについてもベラベラ話し倒してきたわけなんですけれども、いやちょっとまた今度ね、そのドレッシングにフォーカスしたりとかね、あとなんかホットサラダとかね、あとフルーツとサラダとかね、もうそういうもう細かい細分化したテーマで迫っていっても面白いかもしれないですね。番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをお送りしています。メッセージは味な副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そして味な副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時半から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。